今回から始まるこのコーナーはレストランにあるシェフの気まぐれサラダのように、長尾さんがその時に一番感じた出来事やビジネスの話を紀元前500年から2500年にわたって伝わる最古にして最強の兵法書、孫子の兵法で例えて説明するというコーナーです。では長尾さん、今日のテーマを教えてください。
はい、気まぐれ孫子、今日のテーマは煽り運転です。
煽り運転、はい、連日話題になってますもんね。
そうですよね。
気になるという方多いと思いますし、実際に怖い思いをされた方も多いんじゃないでしょうか ね、
はい、そうでしょうね。
私も実際にうわーやだなって思った、不快に思ったこともありますし。
あ、本当ですか。
どうですか、最近の煽り運転をめぐる事件についてはどのようにお考えですか。
まあ、前からあったんだろうと思うんですけども、うん、今ドライブレコーダーでね、
はい、
録画してたりするから、まあ、余計報道されたりしてるんでしょうけども、
はい、
特にニュースになってるようなのは、うん、まあ、煽り運転をちょっと超えて、うん、ちょっとやばいやつらだなっていうねそんな感じがしてはいますけれども、普通にでも運転してても、
はい、
前の車と車間距離が詰まっちゃったりすると、
はい、
ちょっと逆に前の人が、うん、煽られてると思ってるんじゃないかなと思って。
そうですよね、
そっちになんか変に気使っちゃったりなんかしてます。
ちょっとでもこう近づくとね、煽ってるんじゃないかってい
う風に、
ね、思われそうですよね。
そんなつもりはないんだけどみたいな。
うん、はい、確かにそれありますよね。煽り運転の対処に関してはどうですか、どうしたらいいですかね。
そうですね、うん、まあ、ここは孫子の兵法で、切ってみたいと思うんですけども、
はい、
孫子の教えにですね、うん、傭兵の法は銃なればすなわちこれを囲む、剛なればすなわちこれを攻む、倍すればすなわちこれを分かつ、敵すればすなわちよくこれと戦う、少なければすなわちよくこれを逃る、しかざればすなわちよくこれを裂く、故に小敵の剣なるは大敵の虜なりという教えがあります。
はい、
でこれはどういう意味かっていうと、まあ、戦う時にですね、敵の10倍ぐらいの兵力があったら、それはもう囲んで包囲戦でですね、うん、行けと、攻めろと、
はい、
で5倍ぐらいあったら力攻めでいいよと、
うん、
で倍ぐらいあったらいけそうなもんなんですけども、うん、そこは慎重にですね、敵を分断させろと、
う
ん、でまあどっこいどっこいだったらですね、はい、まあ、通常通り戦うしかないんだけど、
うん、
もし少なかったりするとですね、こちらの兵力がですね、もう逃げちゃえと。
逃げちゃえ、
そうなんですよ。で、しかざればっていうのはもう全くもう話にならないぐらい兵力に差があったらですね、うん、もう避けとけと、まあ、要するにそもそも近づくなよと、まあ、こういう教えがあって、でちっちゃいですね、兵力の弱い方が、負けないぞとこう精神論でですね、大きな敵に突っ込んでいくっていうかね、戦っていくともう餌食になっちゃうよと、
うん、
まあ、こういう教えになります。
へー、兵法といってもこういった煽り運転にも使えたりとか、この戦い方を教えるっていうだけじゃないんですね。
そうなんですよね、まあ、逃げろっていうのが、
うん、
教えとしてね、
逃げていいんですね。
逃げていいんです。
はい、
そうなんですよね。
戦え、なんか攻めろっていうイメージがどうしてもありました。
そうなんですね、うん、まあ、兵法ですからそもそも戦争がないと出番がないんですけれども、
はい、
まあ、この孫子の兵法ではですね、もうなるべく戦うなよと、で戦っても利益がないんなら戦うなよと、うん、いうふうに言っておりまして、まあ、例えば煽り運転してくる人と戦ってもですね、うんうん、まああまり利益がないっていうかね、やってきたやつにやり返してもこっちも捕まっちゃうみたいな話になっちゃいますから、
無理に戦う必要はない。
もうなるべくも逃げた方がまいいですよね、
はい、
まあ、だから、まあ、よく言われるようにやっぱ変なこうね、煽られたと思ったら、まあ、路肩にこう寄せるとか、
そうですね、
まあ走行車線に移るとかね、まあ、そうやってこう行くと、まあ、ほとんどの場合はそれでクリアするんじゃないですかね、まあ、それをしつこく何キロも追いかけてくるなんていうのは、まあ、ちょっと特別なんでしょうけども、
はいはい、
まあ、そういう場合も基本的にはですね、まあ、逃げろというので、いいわけですね。
こういった逃げろっていうのは、まあ、ビジネスでも例えられたりされるんですか。
そうですね、
今回の教えも
ビジネスで言うと、
はい、
まあ、撤退するとかね、あとはスクラップ&ビルドなんていう言葉もあったりしますが、
うんうん、
新しいことを始めようと思うとですね、まあ、古いものを捨てると撤退というのもですね、まあ、そういう考え方だろうと思うんですけども、うん、まあ、あえてまあそういうふうにしていくっていうのがですね、まあ兵法のこう実践としてはあり得るんじゃないかと思います。で孫子にはですね、うん、戦わずして勝つという、まあ、先ほども申しましたが基本的な姿勢が、 ありまして、
はい、
孫子は何て言ってるかというと、百戦百勝は善の善なる者にあらざるなり、戦わずして人の兵を屈するは善の善なる者なりという、まあ、有名な一節があるんですけども、
はい、
百戦百勝って、まあ、100回戦って100回とも勝つってことなんですが、うん、まあ、これが善の善なるものではないと。善の善っていうのは何かというと善の中の善なので、
はい、
まあ、これが一番いいわけじゃないぞと、まあ、普通に考えたら100回戦って100回とも勝つわけだから、
はい、
一番良さそうなもんなんですけども、
はい、そう思いました、
はい、それが一番いいわけじゃなくって、戦わずして人の兵を屈するっていうのは、まあ、戦う前に敵がもう諦めて逃げるとかね、
うん、
戦わなくても相手がこう降伏してくるとか、
はい、
まあ、いうのが善の中の善であり一番いいんだぞと、まあ、こういう教えがあったりいたします。
なるべく戦いを避けようっていう。
そうなんですよね。でこれはやっぱり孫子の時代がですね、戦国時代で、
はい、
群雄割拠のね、時代なもんですから、うん、ある国と戦って勝っても、戦うと当然こう勝ったとしてもこう疲弊するっていうか損害が出ますよね、
はい、
で自軍が弱ってるところに、うん、第三国が攻めてきたりしたら、うん、やっぱりまずいわけですよ、
うん、
それを100回もやってたら、まあ、勝ったとしてもやっぱりこう損害が出てて弱ってるわけですね。でなので、まあ、余計にですね、なるべく戦うなという教えが残ってるんじゃないかと思いますけども。
なるほど、百戦百勝じゃなくていいってことなんですね、
は
い、
そうなんですよね、
はい、じゃあビジネスでも無理にこう競合と戦おうとするのではなくっていうことですか、はい、
そうですね、
はあ、
でこれも孫子の教えなんですけども、
はい、
傭兵の方はその来たらざることを頼むことなく、我が持って待つことあるを頼むなり、その攻めざるを頼むことなく、我が攻むべからざるところあるを頼むなりという、教えがありまして、
うん、
敵がですねやってこないだろうという楽観的なことを頼りにするんじゃなくて、敵がいつ来てもいいようにこちらに備えがあることを頼みにせよと。で敵が攻めてこないことを当てにするんじゃなくて、いつ攻めてこられてもいいように準備があるんだぞと、
うん、
これをですねちゃんと先にやっとけよと、まあ、いう教えがありまして、まあ、ただ逃げようとか避けようというだけじゃなくて、
はい、
まあ、いつ攻めてこられてもいいように、まあ、準備をしておくと、まあ、そういうですね教えもあります。
なるほど。
これが煽り運転で言うとですね、
はい、
例えば、まあ、もうやられてからになっちゃうかもしれないんですけども、いつやられてもいいようにドライブレコーダーをね、
うん
うん、ちゃんと買ってつけとくとか。
そうですね、
今売れてるみたいですけどもね、はいはい、そういうのがあれば、まあ、多少の抑止になったりですね、うんうん、あとはまあちょっとこれが少し騙しっぽいですけども、ドライブレコーダー録画中とかいうステッカーをただ貼っとくっていうのも、まあ、多少の抑止力がねあるかもしれませんが、まあ、やられてもいいようにですね、まあ、先回りしてそういう準備をしておくというのも、まあ、孫子の兵法ということになります。
うん、確かにあるのとないのとじゃ全然違いますもんね。
そうですよね、
はい、
はい、
でもそういった準備っていうのは本当にそれもビジネスで使えそうですもんね。
そうですね、やっぱり攻めることばっかり考えちゃう人が多いんですけれども、うんうん、やっぱりこう攻めてこられた時にいかに守りがあるかとか、やっぱ大手が例えば攻めてこないようにって中小の人が考えるんじゃなくて、
はい、
いつ大手が攻めてきてもいいように中小でもですね、まあ、準備をしておくとか、負けないようなですね備えをしておくと、まあ、いったことは当然必要になりますね。
へー、準備か、分かりました。煽り運転にしてもビジネスにしても、まあ、無理に戦う必要はないということですよね。
そうですね戦争にはですね当然戦費もかかりますし、
はい、
まあ、当然戦うわけですからね、うん、兵が死んだりすることもありますよね、うん、
はい、
まあ、下手すると国が滅ぶこともあるということになりますので、はい、うん、なるべくですね戦いは避けたいわけです、
うん、
でもし戦うという場合にもですね、もう勝てる戦しかしないということが大事なわけで、
うん、
弱い側がですね強い敵に対して気合と根性で向かっていくっていうのがね、まあ、一番良くないわけで、まあ、それをですね、うん、孫子は、まあ、先ほども申しましたが、小敵の剣なるは大敵の虜なりと言っておりまして、まあ、これまさに飛んで火にいる夏の虫だぞという、まあ、教えなんですけれども、
うん、
やっぱり特にですね規模が小さくなればなるほど、やっぱ気合と根性で頑張ろうみたいに精神論がね、
はい、
多くなっちゃって、
はい、
でうちはもうちっちゃいけど山椒は小粒でピリリと辛いだみたいなことを言ってですねやっぱ大手に向かってこう強い敵にね立ち向かっていこうという、まあ、企業経営者とか、
はい、
まあ、そういうビジネスマンもいたりするんですけども、 まあ、やっぱりそこをきちんとこう冷静に見定めて、場合によっては逃げてもいいし、場合によってはこうね、そもそも避けとけと、戦いを避けるっていうこともね、非常に重要なことですよと、まあ、いうことを、まあ、ぜひこの孫子の兵法で覚えておいていただければと思います。
ありがとうございます。ということで今日の気まぐれ孫子のテーマは煽り運転でしたが、使ったお言葉は小敵の剣なるは大敵の虜なり。皆さんもぜひ心に留めて、車もビジネスも安全運転を心がけてくださいね。長尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。